僕スタイル、
私スタイル。
アイオイラジオがお送りします。僕スタイル、私スタイルの時間です。本日 MC を務めます、私花子です。本日は2月21日火曜日、アイオイ総合福祉会館3階ボランティアセンターよりお届けいたします。ではまず、今日ご一緒する皆さんです。
はい、コメコメです。よろしくお願いします。
サッキーです。よろしくお願いします。
はい、普段着チームです。よろしくお願いします。
ユンユンです。よろしくお願いします。
はい、それから、ミキサーを触っておりますボスと合わせまして、みんな総勢6名でお届けをいたします。どうか最後までお付き合いください。2月ということで、実はこの後ね、なかなかあいおいラジオも、いろいろ行事続きでして、3月にはまず万葉の岬で椿祭りがありますね。公開放送いたします。3月18日の土曜日です。そして5月には例年恒例のハートフルフェアがあります。今年は5月の20日の土曜日、渚ホールの駐車場ですね、そちらでありますので、この放送をお聞きの皆様、私たちに会いにぜひいらしてください。まだね、詳しいことはまだ何も決まってないんですけれども、ぜひこのあゆラジオのホームページにはきっと詳しいこと出るでしょうし、またおしゃべりもしますので、そちらの方、ご覧になっていただきたいと思います。それでは、僕スタイル、私スタイル、本題に参りたいと思います。今日の本題はですね、さあみんないろいろあるあるあるよねって話ですが、はい、では普段着チームさんにお願いいたします。
あら、ここで私に来ちゃうんですね。
はい、
まあ世の中にはですね、まあ、ありとあらゆる、気になることというのはございまして、うん、まあそれもですね、まあ、今世間はですね、スマホという超便利なツールによってですね、簡単に手のひらにですね情報が入ってくると、そんな世の中になってまいりまして、ですからもうふと、もし例えば、まあ、私今回検索させていただいた中でお花見なんかもうね、もうちょ時期ですよ。
そうね、
3月ってうん、もうこれから桜にもうバッて時期に入ってます、ね。まあ、例えばその桜、まあ、お花見は見て桜綺麗ですけど、うん、視覚障害のある人は、ね、お花見をどうしてるんだろうとか気になりますね、
うんうんうん、
そんな時にスマホで、視覚障害花見なんて入れたらですね、いろいろな情報が当然出てくる、はい、その中に例えばニュースなんかで、去年の、3月のですね、新聞の記事なんかによりますと、はい、香りの強い桜を植樹したというようなニュース、そういう風にして、まあ、視覚障害でもお花見を楽しめるみたいな、
なるほど、
そういう発見があったりする、でそういうのをもうみんなでですね出し合ってですね、なんか、あ、そういうことがあるのかっていうのを今回はお送りしようじゃないか、ということなんですね。
でも、まあ、視覚障害関係で私 の、 ちょっと検索結果をまず一番に言いたいと思いますが、はい、以前ねこの番組で取り上げたんですよね、視覚障害者と映画っていう話をして、はい、で視覚障害の方でも映画見るのって話なんですよね、見えないのにって。 でも視覚障害の方も一緒に映画見れたらいいよねっていう話をいろいろして、音声ガイドがあったらいいとか、なんか何でしたっけ、 UD なんか、コミコミさんが前話してくれた眼鏡のようなのをこうつけ、 あれ視覚障害、聴覚障害者の話よね。そうですね、そうそう、聴覚障害者が映画を楽しむって話だったんですね。視覚障害の方の映画、お花見と一緒で映画どうすんのって話で、で私はユニバーサル、視覚障害者映画って書いたら、そしたら出てきたんです。 視覚障害者用ではない、視覚障害者も楽しめる映画館を作ったっていう人がいるっていう話、
すごい、
うん、東京なんですけども、うん、私が見つけた記事、まあ、なかなか地方ではなんか採算とかなんとかの面で難しいのかもしれないですね。私が見つけたのは東京のね、どっか行っちゃった、どっか行っちゃったよ、東京のど真ん中でしたねの、方が映画館を作られていて、あったユニバーサル映画館を設立した、東京都北区ですって。で、それは全ての映画に音声ガイドを聞けるようにしたそうです、イヤホンで、うん、でかな、もちろん字幕付きで1日 4,5 本上映してるという。
結構多いね。
多いでしょ、1日 4,5 本って、
うん
うん、で映画館自体は20席っていうから、まあ、ほんとちっちゃな映画館なんですけども、盲導犬連れでいらっしゃるお客さんも結構おられるそうです、うん、やっぱり映画館ってテレビと違ってこうなんかきっと聞こえなくてもズンと響いてくる大きな音とかあるんやろね、臨場感っていうのかな、うん、でそんなのやっぱ味わいたいっていう視覚障害の方ってたくさんおられるんやわと思って、うん、でまたこうね検索していったら、その音声ガイドを作っている会社っていうのがあるんだ、映画に合わせて、なるほど、それぞれいろいろ道があるんだな、会社も仕事もあるんだなっていうのがね発見でした。でもまだまだ全部の映画の 1% にも満たないそうです、音声ガイドがついてる映画っていうのは。でもこういう映画館があるっていうのはちょっと嬉しかった私の発見でした、私のあるある、はい、じゃあ他の人も言ってね。
はい、コメコメですけれども、うん、最近手話の話題が出ることが多いんですけれども、はいはい、手話で検索をしてみました。ですると前々から気になってたんですけれども、NHK の手話 CG というのが出てくるんですけれどもね、うん、でそれは、目が悪い方のためのものではなくて、うん、手話を習いたい、
耳ね、
ごめんなさいごめんなさい、耳、
聴覚障害
の方ではなくて、うん、手話を習いたい人のためのものだろうと思うんですけれども、例えばおはようっていう風に文字を打つと、おはようの手話が CG で出てくる、うん、
なるほど、
ものなんですね。で、最近、インタビューをさせていただいた、吉田雄一さんとか、はい、それから中村千穂さんの影響をすごく受けてまして、はい、パフォーマンスというんですかね、うん、手話をやるときに顔の表情とかって大切やで、
うんうん、手だけじゃないよってね、
そう、うん、手じゃなくてだけじゃなくて顔の表情で、喜びとか悲しみとか、うん、怒ってるとかっていうのを表すんやっていう、それが頭にあったもんですから、うんうん、でその、手話 CG を見ますとですねお姉さんの顔が怖い
先ほどみんなで見ましたね
見ましたでしょ、
怖い、
まあ、CG やから、うん、表情が出ないっていうのは分かってるんやけども、うんうんうん、さっきのパフォーマンスのことが頭にこうあるもんですから、うん、ちょっと馴染まなかった、
うん、だから本当に単語を勉強するためのものなんでしょうね、あんな表情でおはようやこんにちはって言われたら怖いよ、この人怒ってるのっていうことになるから、
うん、なんですけどね、まあまあ何ですかね、その検索をしてね、うん、勉強する上ではすごく今役に立っています、
うん、確かに、うん、きっと CG を使うと CG でそのなぜ人じゃなくてね CG でそういうマニュアルを作ってるのかっていうときっと、まあ、新しい単語が増えた時に 同じ条件で、うんうん、あやってますもんね。
そういうこと
ね、うん、そういうことがこう更新しやすいっていうのがあるのかな、うん、
はい、
はい、ユンユンです。私は車椅子っていう単語で検索したら車椅子マークがいろいろ出てきて、普段目にする車椅子の障害者マークとか、と蝶々の形の聴覚障害の標識とか、クローバーの形をした身体障害者標識とか、普段目にするものとか、うん、あんまり知らないものとかいろいろあります、うん、
なるほど、なるほど、なるほど、ね、マークの話もしましたよね。
してますね、いつか、ちょっとね、どれか、ね、いつか忘れました、
忘れちゃったけど、ぐーっとスクロールしていただくときっとある、
うん、結構だからそういうの、こういうそういうマークとかも、うん、もう思いついてもそれに調べるっていうことしかしないけれども、なんかこうふと気になった時にそういうふうにちょっとしたもう大まかざっくりとしたやつでも引っかかると、やっぱりそのあこういうのあるんだっていう。
本当、うん、ね、ユンユンもあの車椅子を調べたら聴覚障害とかいっぱい出てきたってね、うん、うん、かそうやってやっぱ関心広がってくれると嬉しいよね、みんなね。
今やったらもうその車椅子とかできなくて画像検索とかになれば、うんうん、そういうマークなんかは結構パッ、まあ、とりあえず車椅子の機種とか、なんかそういうやつも多い中で、そういう例えば車椅子のそのマークとかそういう関連のやつがドロッと出てくると思うんで、結構こんなんあるんやっていうのは、
あの新しくなった渚ホールにも車椅子席っていうのがね、うん、ありますね。ただちょっとなんでこんな後ろなんかなって、うん、いうのは思うけど前でもいいんちゃうの、まあ、って思うけど、うんうん、うん、まあいろいろあるんでしょうね、邪魔にならないようにとか。
会場の真ん中辺の通路のところに、うんうん、
とこやもんね、
あの入り口
に近いところ、
ね、近いところにスペースがあるんですけど、やっぱりそういう、うん、こう何かの時、万が一の時に避難する時のこととかいろんなことがあって、あの位置にあるのかなというには思ってますけど、うんう、うんうん、
どうしてもホールだから段があるから、うんうんうん、まあ、いろいろ配慮してあの席なってるんでしょうね、はい、
あの私はね、あの一応転訳というのをねボランティアでやってるので、まあ、展示ユニバーサルデザインみたいなので調べてみたら、まあ、いろんなものがねビールの缶の上にあるとか、シャンプーの横にちょっとブツブツがあったりとか、まあ、その自動販売機にこう 展示がであったとか、そういう画像がたくさん出てきました。でもね、私ふっと思ったんですけど、そのなんていうか、そこに展示があるっていうことが、うん、目が見えない視覚障害者の人には全然わからないじゃないですか。
さあ、確かに
それはどうしたら、なんでそこになんか展示があるっていうのがわからないから、そこにどうやったらあるよっていうことが分かるのかなっていうのをね、ちょっと、
うん、
知ってほしたらいいのかなと思うようになったんですけど、
解除する人
それはそうだね、
ありき、ね、
うん、そうですよね、うん、そこに展示があるよっていうことが分からないと、そこにこう手を差し伸べてあげないと、うん、そこには分からないし、例えばエレベーターに乗ってもこういっぱい展示っていうのがあるんですけど、うん、そこに展示がある、よっていうのが分からない、
まあ、エレベーターならね、まあ、多分扉の横に大抵スイッチがあるっていうのは誰でも知ってるから、うん、そこへ手伸ばすでしょうけど、まあ、そうじゃないものも
あるでしょ、
ね、
うん、お便所なんかでもいろんなデザインがあるのに、そこに展示があったとしても、うん、そこに展示があることは誰もその目が見えない人は気がつかない。
トイレなんかね、今頃なんか流すとこだって、ボタンだったりレバーだったり
いろいろです、
いろいろ、
そうなんです、
うん、あ困るよね、考え
たら。だからそういうのもね、私統一したらしてほしいなって思うんですけどね、
う
ん、
統一するっていう考え方もユニバーサルよね。
そうなんですよ、
うん、まあ、私はまあ今ですね、トイレの 病院のトイレの清掃をですね、うん、ちょっとやってたりするので、うん、車椅子用のトイレなんかで、うん、もう本当にその流すボタンとかじゃなくて、うん、かざ手をかざすだけで流れる、うん、っていう、うん、そういうシステムもあったりなんか、いろいろ押すバージョンももちろんあるんやけど、うん、結構いろいろ
あるよね。
ありますよね。
触るまでも、でも見えなか
ったね。でもちろんそれもあるんやけど当然もう最近のトイレもトイレ自体がそもそ もう 車椅子の病院とかというのかけなくても普通にセンサーで流れ、うん、自動で流れてるっていうのもありますから、
なるほど、
うん、もちろんそれも流し忘れてもそれで流してくるっていうのももちろんあるでしょう、うんう
んうん、確かにそこの天神のところにどうやって手持っていくのっていうの
そうなんです。
もうそもそもその天神が追悼かどうかもわからんし、天神があったとしてもその展示がどこにあるのかもわからない。
なんかそれってね、見える人ありきのなんか形だなと思うようにも最近ちょっと思ってきてるんですけど、
かといってどうしたらいいのってなると、
うん、どうしたらいいんやろ
ね、どうしたらいいんやろね、そこら辺
展示だらけ、至る所に展示があって、もう触った瞬間に展示があって、ああ右下の方にとかって、
それアナウンスする、
いや書いてある、
全部もう至る所にもう展示が貼りまくってやってもとりあえず触れば何かしらに引っかかるみたいな。
まあ、まあ現実的ではないもんね。そりゃそうなりゃいいかもしれ
へ
んけど、
例えばセンサーで音声が流れるとか、
うん、そうで入ってきたらどこそこに展示の案内板がありますっていうようなことを言ってくれれば、まあそれはいいかもしれない、うん、ね。
世の中の発明家の人がですね、この放送を聞いて、あ、なるほど、それをアイデアにとアイデアに活かしてですね、なんか発明をしてくれいいんですけどね。
なるほどね。うん、聞いとってくれへんかな。
今がチャンスですよ。
確かにね。うん、まあまあでもまあきっと視覚障害の方は慣れていて、まあここら辺ってこうきっとね、うまいこと下がりながら。やっておられるんだろうとは思うけど、
そうですね、うん、それが一般的になってしまえばね、
うん、いいんだけどね、うん、なるほど、はい、
はい、まあ、ちょっと検索とは関係なくなっちゃいましたけど。
じゃあ検索に戻しましょう、
はい、
検索に戻しましてですね、まあ、ね、今ネット社会ですから、もう今もう YouTuber とかすごいじゃないですか、
うんうん、
そこでですね、まあ、障害者 YouTube でした、
ほう、
でもそうするとですね、やっぱりもうそれはいろいろな当然出てくるわけで、障害を持った人でも YouTuber の人とか結構いたりするんですけれども、あえてそこはまあ置いときまして、まあね、そういうところを紹介しだしたらまたキリがない、結構、ね、たくさんいると思いますから、障害者 YouTube で調べてここに引っかかるかっていうのをですねご紹介いたします と、ですね、NTO 日本障害者ゴルフ協会と引っかかりました。そこの協会がですね、その YouTube にその協会を紹介するビデオ動画が上がっていて、でそのページにまあ引っかかったという。
あ、どこで結構上位にあるってことよね。
そうだから、もう本当にもうそういうの結構あると思うんですよ、うん、その紹介動画とかを作ってアップしてた、はい、うん、でまあこの DGA っていうんですか、うん、日本障害者ゴルフ協会というのは民間の障害者スポーツ団体で1991年に設立した
。結構古いね。
26年とかですよね、うんうん、でも障害者の人もゴルフやるって結構、うん、まあ考えてみればまあ当たり前なのね、うん、これだけパラリンピックとかもこう散々やってきてですね、した中でその僕は障害者のゴルフっていう発想は
あんまりなかったね。
立ってこうやって打つっていうイメージがあるから、うん、なかったんですけど、そういう協会があったり
して、結構車椅子の方もやられてるの、
うん、みたいですね。車椅子の使用者や知的障害の人とかもやってたりとか、結構難病による肢体不自由とかやってたりなんかして、でまあ障害者ゴルフの普及と進行、ね、リハビリ、ゴルフの技術と知識をより高めることと、リハビリを兼ねた社会参加の大きな2つに、まあ、会員向けと人にやってもらっていて、海外の障害者ゴルフ団体などとも積極的、結構いろいろなアメリカ、カナダ、オーストラリア、韓国、ヨーロッパなんかあるという、そういうざっくりとした中でもう全然想像もしない角度に引っかかるっていうのもこの検索で知るっていうのも面白さじゃないかなって思うんですけどね。でもそれから他にもいろいろな、もう例えば車椅子と芸人で検索をかけたら、まあ車椅子の芸人さんが出てきたりとか、 ユニバーサルデザインと、まあ、例えばコンビニなんて、うん、まあ、そのコンビニの中のユニバーサルデザインの部分なんか、うん、で最初に引っかかっていたのがコンビニ ATM が実はユニバーサルデザインにかなっている、はい、もうそういうのも制作したのがどんどん引っかかる、
面白いね、うん、本当に
こういう、ね、知識の広い方、うん、もう最近だからもう本当に検索でいくと、もう本当にもうその一点に向かって検索するんで、そういうもう不必要なものを排除する感じになってるじゃん、うんうん、だからもうこういうざっくりとした検索の仕方をして、そのあこんなことがあるんだって自分の想像とは違う方向の知識の得方をするっていうのも面白いんじゃないかなという、はい、まあ、今回のテーマでございました、
はい
はい、まあ、例えばだからそれこそあるあるなんていう、本当に例えば車椅子あるあるなんていう、ね、そういう視覚障害あるあるなんて言ったら、もうその視覚障害あるあるの人、まあ例えばまあ SNS とかでこういうことが困りますよねって言って、その同じくそういう悩みを持っている人があるあるっていうふうに反応するとしますよね。そういうのって普通に生活しているまあ健常者というか我々、あそういうことがあるのかって気づかないんですよ。そういうのも気づきの一つになると思います、うんうんね、だから 今後ね、うん、このあるある系のネタはですね今回の今日のテーマを踏まえてですね、おそらく今年3回ぐらいやるんじゃないかなというふうにちょっと感じますけどね。
はい、あの障害を持った当事者の方にお話を聞くっていうのは、それはもちろんそれが一番手っ取り早いあの理解の方法なんでしょうけど、まあ、こういう検索の仕方で思わぬところにこう知識が広がるっていうのをね、簡単にできるあるある方法ですよね、はい、とても今日は楽しい話題じゃなかったかなと思います、はい、それでは時間になりましたので、この辺で今月の僕スタイル私スタイル、おしまいにしたいと思います。見た目も考え方も違ういろんな人がいて、お互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子供にも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。それでは皆様、次回の僕スタイル私スタイルでお会いいたしましょう。
さようなら。